ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さゆりさんに報告がありまして、実は、
はい、何でしょう、はい、
あのね、7月の上旬に私とあるビジネス講座というか経営講座に出席したんですね、うんうん、もう本当に大きな1000人規模の講座だったんですけど、でそこで私会場のアナウンスもさせてもらってて、でしかもスタッフっていうだけじゃなくて受講生としてもやってたので、
はい、
まあ、休憩時間なんかはアナウンスしたりして、うん、で本番始まると、講座が始まると自分の席に行って講座を受けるみたいな感じだったんですけど、うん、そのね、隣に座った女性が、うん、ほら、私会場アナウンスして声流れてるじゃないですか、で隣で同じチームでもあったので、うん、ちなみですっていう自己紹介してたから、うん、そしたらね、ちなみさんってポッドキャストやってるんですかって言ってくださったんですよ、うん、で、あ、私がやってるっていうよりは、まあ、アシスタントでインタビュアーっていう形で何本か入らせてもらってるんですけどって言ったら、深田さゆりさんって言ったんですよ。
おー、すごい。
深田さゆりさんの番組私やってます、最初からって言ったら、ね、そうですよねって、なんかそんな感じがしたんです、声聞いてって言って。
すごいですね。
もうさゆりさんファンが私の隣に座ってたという。
いやー、ありがたいです。
すごくないです。1000人もいた中で。
すごい引き寄せですね。
隣になんか結構聞いてくださってるようで、いろんな番組の中ですごいわかりやすくてよく聞いてますっていう風に話してくださいました。
ありがとうございます。嬉しいです。
どうですか、これ引き寄せでしょ。
すごい人も、いや、すごいですね。
うん、びっくりしました。
隣の席でしょ。
そうなんですよ、隣の席で、もしかしてって。うん、
すごいですね。
はい、初めてだった、ポッドキャストやってて私
ね。ちなみさん、ほら、前もね、なんか声で、うん、ちなみさんですかって言われて。
そうですね。そうそうそう。以前も、あ、10年前にラジオ聞いてましたとか、20年以上前に聞いてましたとか、いらっしゃるんですけど。
いや、ちょうどね、私も今思い出したんですけど、うん、先々週あたりかな、うん、先々週からぐらいに、なんかちなみさんのそのことをね、昔言われたっていうのを思い出して、
うん、
そっか、なんかそのうち私も、誰か隣に座った人が、うん、深田さゆりさんですかとかって言って聞いてますって言われちゃったりなんかしてとかと思ってたんですよ。
おお。
そうしたら間接的に来ました。
はい、すごいですね。私を経由して来ましたね。
そう、来ました、来ました。
すごい。このことは、そう、さゆりさんに話していいですかって言ったら、ぜひぜひって言ってくださったので。
ありがとうございます。
ちょっとご紹介させていただきました。
お願いいたします。
はい。
嬉しいですね。
はい、私もすごい嬉しかったですね。
ね、うん。でね。
うん。
なんか、リクエストあったらよろしくお願いします。はい。
はい。
では、今月ね。
はい。
もう9月でございます。
9月ですか。
はい。ねえ、はい。もう、また後半になりましたね。年の。
さらにね、年末が近づいてきましたね。
ねえ、12月が近づくような月になっちゃいましたね。
だんだんね。うん。
いやー、行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい。では、9月のテーマ、カードリーディングです。
はい。
9月はですね、皆さんの抑圧された気持ちが結構今、抱え込んでるね、緊張とか、そういうのをすごく今上がってきてますよっていうのをカードが出てきてます。
はい。
うん。なので、このストレスとかそういったものにまず気づきましょう。
うん。
うん。で、気づいていくんですが、この今回上がってきている緊張とかストレスっていうのが、実はね、過去世からのパターン、つまり深いテーマですよってことなんです。
はい。
だからなんかちょっとストレス溜まってんのよねとか、なんかいつも同じパターンだわっていう気づきがあるかもしれないし、過去世からのパターンっていうのは、今世もそれにまず取り組みなさいねって言われてるテーマなので、意外と今まで生きてきた人生の中で何度も何度も体験してることが多いはずなんですね。あとは幼少期から同じパターンとか問題を抱えているのも過去世のパターンなんです。で、過去世でも処理しきれなかった、あるいは気づきが得られずに苦しんじゃった。だからもう一回チャレンジしてこれを乗り越えたいって思ってる時に、幼少期からだったりとか、何度も繰り返してそのテーマを乗り越えさせようと魂がチャレンジさせるんです。そういったものが今出てきてますよっていうことになります。はい。で、ここを乗り越えるポイントはですね、その思い、自分の中から湧き上がってくる、例えばこうしたいんだとか、自分が目指している方向は、本当はこういうことなんだ、こっち方向なんだっていうことにも、多分気づきが得られるためのストレス。例えば今すごく、やってることに、なんでこんなにストレス、いつも疲れてるんだろうっていうことを、よくよく見ていくと、本当はこれがやりたくないことなんじゃないかとか、今やっている仕事なり何なりの中で、何か自分がうまくいかないパターンが、ストレスとして湧き上がってきているので、そこを見直すと自分のやりたい方向に行きますよっていうことです。で、この思いは、盲目的にもうこれをやるんだとかっていくことじゃなくて、とってもとっても冷静で冷めるっていうのは目覚めていて、自分を客観的に見られる状態にしていくと、ここを抜けていけるようです。で、それを抜けた後は、本当に集中して、自分のやりたいことに、まっしぐらに、向かっていけますよ、っていう月です。つまりね、自分が向かっていきたい方向が見つかるっていう月です。
なるほど。それはいいですよね。
そうです。で、その知るためには、ただぼーっとしててわかるってことじゃなくって、自分が抱えている抑圧とかをよく見ましょうね。で、これは過去世からのテーマなので何回も繰り返しているはずです。それから小さい頃から体験していることが多いかもしれない。そういうことをよく見ていきましょうねってことですね。で、そのことを見ていくと、自分、真逆の方向に行くと思うので、自分の、なんていうのかな、目指していく方向が明確に見えてくるっていう感じでございます。どうでしょう、ちなみさん、これ聞いて。
毎回私ってこうなんだよなーっていうことはよくあります。
そう、それです。
で、ここからの、なんていうのかな、もう一歩先に進むためには、
どう深掘りしていったらいいかみたいな。
そういうことですね。
結局ね、それって毎回やってるってことは、毎回自分が見てるところが違うところを見てる、あるいは浅いってことなんですよ。だから全然違う見方をしないとわからないので、意外とそのテーマを見つけますよね。例えば毎回こういうことやってるなって。で、そこを何とかしようっていうんじゃなく、それを頭に入れておきながら、要はお願いするんです。これを解決させるためにヒントくださいとか、私はこれを解決したいのでよろしくお願いしますみたいな、自分のハイヤーセルフとか意識に上げとくんです。そうすると、その回答が湧いてくるんですよ。で、それはね、その回答っていうのは、自分が全く 予想もしない解決方法なんです。だから今まで解決できなかった。頭じゃ解決できないか
予想もしないこと
ら。が、
だと
結
し
びつ
た
くってこ
ら、
とです。
気づきますかね、自分で。
そこを、なんていうのかな。初めは全然、これが解決方法かなんて思わないんですよ。でも、その解決方法をちょっとやってみようかって、行動に移したりとか、そこを深く、もうちょっと見てみようって意識を向けたときに、つながるんですよ。あれ？これ、なんか解決策になってるとか、あと気づいたら、あれ？気になってないとか、あ、今までのパターン抜けてるっていうふうになるんです。
そんなうまくいくってい
く
う
ん
の
で
が
すよ。そうなんで す。
いくっ
今ね、具
てい
体的に自分の例で思いつかないんですけど、パパッとね。
じゃ、例えば、ほら、毎回同じようなタイプの人を好きになっちゃうとかあるじゃない。なんか気づいたら、あれ、前回と同じようなタイプの人だったな、みたい
例えば、
な。
紐みたいな男
そうそう
と
そう
か。
そうそう、そう、例えばで言うとですよ。そういう場合は、あ、私またこういうタイプを好きになってるって気づいたら、
気づいたら、普通だったら一般的にどんな対処しそうですかね。例えば好きになった時に、あ、もうダメダメダメダメダメって思ったりとか、あとは違う真反対な人を見つけようと思ったり、しっかりした人を今度しようと、お見合いじゃないけど、そういうサイトに登録してやったりとか、多分そういう方法かなと思うんですけど、どうです？
でもなんかそれもあるけど、あ、私って結局こういう人が好きなのよねってなって、今回は違うかもしれないって思って付き合っちゃうとかね。
でも毎回同じになっちゃうん
そ
でしょ？
うそうそうそう、
あ、ってこと
ま
は、
たやってしまったなとか。
ことは、自分が引っかかる原因は全然見ないで、今回は違うかもっていう期待を寄せて、ってことですかね。
そうそうそうそう、そういう
そ
時
れ
もあ
は
り
絶
ま
対
すよ
解決
ね。
にならないですよね。どう考えても。わかりやすいですけどね、これね。だからまずやるとしたら、なぜ私はこの人を好きになっちゃうんだろうって見ていくと思うんですよね。だからこういうパターンの人はダメとか、あ、なんかまたこの匂いがするとかって言ってやめるとかだと思うんですけど、どういう人かっていうところに意識を向けると思うんですけど、解決策は全然違っていて、結局幼少期の自分の親との関係性だったりとか、自分の内面を見ていくと、そういう、なんていうのか、例えばその紐みたいな、自分がいろいろとね、相手にやってしまう、お金をつぎ込んでしまうっていうことは、自分以外のことに一生懸命やろうとする癖があるんですよ。だから、人を何とかしてあげたい、助けてあげたい、力になりたい。ってことは、自己価値をそこで認めたいっていうのがあるんですよ。助けになることで自分を評価してもらいたい。でも、自分のことには向き合えないんですよ。なぜならば、私がやることには意味がないとかね。誰か応援したい人とかね。だから自分以外の誰かは応援できる。つまり自分のやることには価値がないし、自分と向き合うのが嫌だから向き合わないけど、他の人を応援するんだったら責任はその人の問題なので、応援の方が楽じゃないですか。頑張ってって言うだけだから。でも苦しいこととかに立ち向かうのは本人じゃないとダメですよね。厳しいこと言うようですけど、人の応援ばっかりやってる人って自分と向き合えない人なんです。
そっか。
あとは自分に自信がない。私なんかがやったってとか、どうせできると思わない。で、自信をなくしちゃうと、他の人を応援することで自分を投影するのでね、そこに。なんか親もそうですよね。子供に期待をしてて、前話したこともあるんですけど、親が子供に期待するときっていうのは、自分が成し遂げられたことをやってもらおうとしますよね。 まあよくあるのが、親が学歴コンプレックスがあって、うん、行きたい大学に行けなかったっていうと、子供にその大学受かってもらいたいとかって思ったり、
うん
うん、例えば大学行けなかったって言った時に、子供だけには大学行ってもらいたいとか、
うん、
自分が苦労したからね。
はい、
自分が、ああ、大学に行っとけばって思うがあるから、
うん
うん、じゃなくて自分はもう一回行きゃいいじゃんっていう話だったり、学歴コンプレックスを持ってるのは自分なんであって、子供じゃないんですよね。
うん
うん、だからその思いを伝えるのはいいけれども、一生懸命になって、なんとか行かせようとか、なんとか夢を叶えさせようっていうのは、お門違いで、自分の夢を叶え、本当は自分の夢を叶えたいんですよ。
うん、
本人はね。うん、でも、どこかで無理なんじゃないかとか、諦めがあるので、誰か人を代用して、その人の夢を叶えさせるために一生懸命なんですよね。だから逃げてるんですよ、自分の人生から。そうすると、自分の人生から逃げてるような男が捕まる。
ああ、そういうことね。
うん。働かないで食べさせてもらおうとかね。
じゃあまたそういう人が好きになってきちゃったなっていう時は、一回立ち止まって、う
ん。いや、別にそれがね、満足だったらいいんですよ。私は紐みたいな人を応援するのでいいの。私も最高に楽しいんですけどっていうのは、自分を生きてるからいいんですよ。だって自分は楽しい。
ああ、そっか。
うん、うん、うん。だけど、そこに辛さとか、私なんだろう、何やってんだろうって、ちょっとでも思うとしたら、方向性ずれてるよってことなので、
確かにね、
うん。今回の紐はダメだったわとか、今回はここまでなんか、うまくいって、私のこの人を育てる能力って最高って意識が自分に向いてるわけですよ。
はい。
うん。で、ダメだったとしても、ああ、もうちょっとここのとこ改良したら私がね、自分がやることに意識向いてるわけですよ。
うん、うん、うん。
あなたこれやりなさい、これやりなさいじゃなくて。
そっか、
うん。
なるほど。
そう。そんな感じで、うん、だから、なんていうのかな、自分が変えなきゃって思ってるときは、それでなかなか変わらないっていうときは、取り組んでる場所が違うので。
うん、
うん。そう。だから、自分をちゃんと振り返ってみて、全然違うところが意外と功を奏すかもしれないので。
うん。とね、そっか、まあ、同じパターンありますよね。
ありますあります、
うん、
ね、
うん、
で多分ね、よくあるかと思うんですけど、自分がヒーラーの方とかね、スピリチュアルやってる方とかって、はい、自分の問題を何とかしたいと思って一生懸命取り組んでやってるうちに、うん、人にも提供したいなって思うわけですよ。でも、最初から人に提供しようと思ってやってるわけじゃなかったり。
はい。
うん。だから、自分が今やってることが全然違うことに結びつくっていうことって結構、まあ、ちょっとね、例が、系統は違うかもしれないけれども、そんな感じで結びついていったりするんですよね。
うん。
で、自分の癒したいところも、実は向き合ってるところじゃないところを見ていくと、
うん、
ドンピシャだったりするんですよ。そこはね、見たくないから見ないんです。
まあ見たくないわけだからね。
例えば、うん、自分がいつもこう人にね、意地悪されたとか、こんな目に遭わされた、なんて私っていつもこうやって人にこういうことされるんだろうって見てる。で、よしよしって、かわいそうだなって、よしよしってしながら、あ、この痛みを取ってあげるねとかって言いながらヒーリングしてもらうとするじゃないですか。
うん、
でも解決しない問題は。つまり現実が変わらない。いつもまた嫌なことを言われたりとかするとしたら、見てるとこが違うんですよ。で、それはずっと被害者になってるから解決しないんですよ。かわいそう、かわいそうって言ってる限りは。で、
そか、
意外と、なんだよ、こんちくしょうみたいなところを見ていったりすると、自分が自分に言えない自分に怒ってたりとか、世の中に対してとか人に対して文句を本当は言いたいのに、抑圧してることで、実はパワーレスになって、なんか被害を被ってたってこともあって、
うん、
その自分が言いたい文句を見ろっていう ことが問題解決だったりするんですよ。なので、問題が、現実が変わらないとしたら、全然違うところを見る必要があるんです。でもそこは通常思い当たらないので、だから全く違う上がってきた問題を一生懸命取り組んでいると、そこに結びつくことが、大体同じパターンで私たち生きてるので、一事が万事で、一つのことで A をやってたら、すべてで A やってるんですよ。A パターン。だからどのことに取り組んだとしても、必ず問題解決になるので。意外とね、父親との関係がネックになってたりとか、母親との関係がネックになってたりとかするんですよ。全然関係ない問題で。
そうなんですね。
なのでね、そういうふうにちょっと向き合ってみると、今後自分が行きたい方向性が冷静で明確になってきます。そしてパワー上がってきて、私が行きたいのはこっちなんだって一直線に進める月になります。
じゃあちょっと嫌なところも見ないといけない。
そう、嫌なとこ見ない限りは良くならないです。もうこれは断言します。
そうなんですよね。
だって病気も痛いところを見てもらいますよね。痛いからって病院行かないでやってる人ってどんどん悪くなるじゃないですか。痛いところ、病院って全然健康なとこ見ないですよね。
確かに痛いところを見ますね。
そうですよね。お腹痛いのに、なんか、ちょっと頭痛外来とか行かないですよね。それと同じなんですよ。痛いところにメッセージがあって、そこを良くしたら自分の人生が良くなるってことなんですよね。
聞いてて思ったのが、自分がどこが痛いのかすらよく分かんないっていう場合ももしかしたらあるかなって思い
あり
ま
まし す、あ
た
り
け
ま
ど。
す。
なんか痛い気持ちはすると。でも、どこにその痛みを抱えてるのかが、なんか自分で把握しきれてないとか、わからないとか。
そう、それはやっぱり自分とちゃんと向き合わないと、自分の感情を拾ってあげたりとか、体の声をちゃんと聞こうっていう姿勢がないと、向き合おうっていう姿勢があれば向き合えるので、誰でも。
そっか。
ね、でも本当にね、これ体の声ってすっごい大切なので、体の声を聞いてあげるだけで病気の早期発見もできるし、ね、体はね、やっぱり、どこまで耐えられるかってあるので、心はね、いろいろとこう、なんていうの、乗り越えたら次あるとかって、心が死ぬことって、そうそうね、まあ自殺とかっていうこともあるかもしれないけれども、体は本当に機能しなくなっちゃうので、死ぬしかないんでしょ。で、また新たな肉体を持ってね、チャレンジするみたいな。そうなんです。なので、体の声を聞いて、そうするだけでも、この自分が何を抑圧してるのかって体に出ますから。
そうなんですよね。
いいですよ、とっても。気がつかないでやってると、私みたいに結構末期症状じゃないけれど、本当になんかこう、手が震えてね、この間の、村上さんね、もう言ってましたけ
言って
ど、
ましたね。
私も手が震えたので、そうなんですよ。脳腫瘍になって休んで、それでも仕事に行き、結構ヘトヘトだったんですけど、もうやらなきゃと思いながら仕事をしていたら、甲状腺がダメになって、で、字が書けなくなっちゃって、だから震えちゃって、ミミズになっちゃうんですよ。文字書こうとすると。あら、これ私ちょっとやばいんじゃない？とかと思って、ここまで来たら私休まなきゃいけないってサインだなと思って、ようやく休んだんですね、会社を。長期休暇っていうかね、病気通知取ったんです。
いやー、そうなると
そ
ね、より大
う。
変だから。
だからね、なんかね、もう無意識でやっちゃダメですよね。こう、ルーティンワークで、もうこの時間になったら起きる、この時間になったら会社に行く、この時間になったら帰るとかって、もう無意識でやってたら絶対体の声とかメッセージ聞こえなくなっちゃうので、あとね、無視してやってますから。だから、まずは体がどう思ってるって、その声を聞いてあげる勇気もね、持ってあげるといいなと思います。ぜひ、自分のね、やりたいこと、行く方向が明確になる月なので、トライしてみてください。
それではさゆりさんからお知らせお願いします。
今回のね、リーディングでも申し上げたんですけど、今、過去世から割とこう、上がってきてる自分の、もうなかなか変えられないパターンっていうのが浮上してくる、もう本当にラッキーなタイミングでもあるので、ぜひね、これ、ここを書き換えたらかなり人生がもう激変していくようになります。なので、このチャンスをちょっと取り入れたいなと思いまして、セミナーをね、9月の19日、夜の8時から、まあ多分2時間半ぐらいかかると思うんですけれども、やりたいと思います。で、魂と一致した本当の自分にね、生まれ変わる思考の大改革 というタイトルで、どうやって自分の今までのね、ものの見方じゃなく、魂と一致したものの見方をしていけるんだろうとか、どういうふうにこの今までこんなふうに考えてたんだけれども、どう書き換えていったらいいのかっていうのをちょっとね、具体的に皆さんの例を書き換えていきたいなと。なので、ちょっとね、お一人お一人具体的にお話を伺って、ちょっと濃ゆいセミナーにしたいと思っておりますので、ぜひね、なかなか思考が明確にならないとか、もうどうしていいかわかんない、いつも頭がぐちゃぐちゃしてるっていう方は、今の状態のリーディングもしていくので、こんなこと考えてませんかとか、こういうパターンありませんかっていうのを言語化してお伝えするので、ぜひね、参加されて、もう本当これから来年に向けて新しい人生を生きていただけたらなと思うので、ぜひ
そ
ご参加い
れが、
ただきたいと思います。
9月19日ということなんですね。では、申し込み方法などはどうしたらいいですか？
申し込みは同じくです。いつもと同じく LINE 公式から、その枠を設けますので、メッセージでセミナーとか、思考の大改革とか、セミナー10個、希望でもいいので、メッセージいただいたり、あるいは、申し込み欄設けますので、そこからお申し込みをください。
わかりました。ぜひこのチャンスに受講してみてください。それでは、番組説明欄の方に LINE 公式アカウントの URL 記載しておりますので、まださゆりさんの、LINE 公式に登録していない方はそちらから登録していただいて、すでに登録している方、メッセージお送りください。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。